もう一気に夏になったかと思うんですが、まだ梅雨に入ったばかりでありません。しかしこういう中で守られて、共に主の御前に出ることができて、心より感謝をいたします。今月の初め頃でしたんですが、新聞に記事が何回か出たんですね。それはご覧になった方があると思うんですが、はやぶさ2号という宇宙探査機のことですね。初代のはやぶさ機は随分遠くまで行きまして、糸川という着陸を成功させました。帰ってきましたね。で、はやぶさ2号は今度は地球と火星との間にあるリュウグウという本当小さな、星というか石の塊のようなところへ目指していきました。で、そこから砂をこう採取をして持って帰ってきたって、まさに画期的なことをしたんですね。約30キロ飛行して、そして砂が入ったカプセルを持って帰ってきました。で、それを分析をしていたんですね。で、持って帰ってきたのが、なんと、5グラムぐらいですかね、全部で。で、何チームかでそれをこう分析、解析をしているんですが、そのうちのですね、0.055グラムという、そのごくごく微量のものの中から解析をして、アミノ酸を検出したと。23種類検出したと。これが、論文として出てきた。で、今後さらに研究が進むだろうということ。で、ご存知の通りと申しますか、そのアミノ酸は、この地球上にあるいろんな生命体の基本のものであると、こう考えられていますので、したがってそのアミノ酸があるということは、その生命がある、あるいはその生命の元というのが一体どうやってできてきたかというのを知る井戸口になると。各分野の自然科学者がそう考えて、これを研究に注力しているようであります。で、何ヶ月ぐらい前でしたでしょうか、私は明石の駅前にあるビルの中でですね、このはやぶさ2の展示を見ました。で、もちろん実物ではなくて、そのドイツ大陸に作った模型と、あとそれの説明のパネル、その他だったんですが、そうですね。本体っていうのは、もう本当に小さな直方体です。で、それに両側にこう翼がついてまして。で、いわばその太陽光のパネルのような感じの翼がついてる。まさに本当にそういう小さいものであります。これで何十億キロを飛ばしていって、しかも着陸させて、また帰ってくるという、本当に驚くべきことでありました。それを日本の天文学者、各分野の科学者たちが成し遂げたことであります。で、それを見たときに、その人間のその知恵と努力っていうのが、ここまで行くんだなということ、誠に、心を打たれたわけなんです。同時にですね、それをもって、今私たちがこう知ることができてるっていうことが一体どこまでなのかっていう、つまりこの全宇宙の中のもうほんの何て言うんでしょうか、かけらほどの部分の今その糸口についている、そういうところなんですね。ですから、この各分野の研究者たちが地球生命の源は一体何なんだというようなことを研究している。これは素晴らしいことなんですが、私どもが知ることができるっていうのは、それによって真理のすべてを解析できるとか、あるいは真理というのは、例えばその絶対者、神なきところで存在し得るんだということを私ども人間の知恵で論証するという、そういうことでは決してありえないと。私どもが知恵に知恵、努力に努力を重ねて、そしていかに私ども自身が、そしてこの作られたもののすべてを作ったお方の知恵と力の、私どもの思いを超えたものすごさ、素晴らしさというのを、もし私どもがそこに見ることができるとすれば、それこそが幸いなんだ、それこそが真理に届く道なんだと、そんなことを思わされたことでありました。 で、ちなみに少しだけ勉強というか教えられたことをお分かちさせていただきますと、従来はその生命の元っていうのは一体何かというと、今調べると地球の内部にもですね、いろんなこう無機物というかあるわけですね。例えば炭素であるとか何であるとか。で、それは生命体ではありえないわけなんですが、しかし何かが何かの条件でそれがいろいろとこう熱であったり光であったり、まあともかく何かの条件がこうたまたま合致したときに生命というのが発生しうるんだと、アミノ酸が発生しうるんだという、まあそういう学説が何十年か前にありまして、それが従来主流になっていた。しかし最近は違うんではないかと、その生命っていうのは外から来たんではないのかと、隕石が持ってきて運んできたんではないのかと、まあそんなことが語られているそうです。いずれにあるにしましても、それらの一切は私どもの思いを超えていまして、なされた方がおいでになるという、それを見上げることができる、それこそ私たちの見ていく部分ではないのかと、そう思わされることであります。で、こういうことがその深いところでですね、まさに万物の作り主の道からと身旨を指し示しているんではないかと。で、本日今ご一緒にお聞きしておりますこの、まあ、ダビデとゴリアテの出来事、これは教会ではCS 教会学校では本当にしばしば語られることでありましょう。で、実はそのこれは教会一度も行ったことがないという方々にとっても非常によく知られた事柄、物語といいますか、そういうことのようなんですね。で、ジャイアントキリングという言葉があるそうで、恥ずかしながら私は初めて知ったんですが、しばらく前に一つの本を読んだんですね。で、それは、針田康弘さんという方で、造船技術者というんですかね。で、四国の生まれの方なんですが、その方は、まあ、代々が船大工の家に生まれまして、で、大学出てから大手の造船会社に行きまして、で、そうですね、例えば身近なところで言うと、その氷を砕く砕氷船ですとか、あるいはその、東京のディズニーシーというところになんかこう、噴水かなんかをしながら、走る船があるんだそうですけど、まあそんなような船ですとか、様々なものを作ってこられたという方なんです。で、さて、その方が実は、その日本史サイエンスという本で、その日本史の中にいろんな謎があると。で、まあ歴史学者の人たちはいろんな説を言うけれども、どうもそれは科学的な検証というのを考えてないのが、まあ、いわば夢とか想像とかのレベルのものが多すぎるんじゃないかとこの方は思ったみたいで、それをこう検証しようとしたんですね。代表的にはいくつかやったんですが、その中の一つでその元寇といいますか、蒙古の大軍が押し寄せてきたと。で、その時にその神風が吹いて、そして蒙古の船団は沈没して、あるいは逃げ帰っていって、で、日本は救われたという、まあそういう歴史的な出来事が言われるわけなんですが、それは一体どういうことにおいて事実だったのか、その話のうちのどこまでが事実なのかというようなことを専門の船舶工学を中心にいろんなその理論をこう駆使しながら検証していった、面白い本なんですけれども、で、ところでその中で彼はこの出来事をそのジャイアントキリングだとこう言ったんですね。で、聖書のサムエル記という書物にダビデという少年が、羊飼いの少年が巨人ゴリアテを倒した。で、そのようにこれはジャイアントキリングなんだと。で、これはいわば番狂わせ、そういう番狂わせっていうのが歴史の中には何回かあるという。で、その秘密を探ろうと、まあ、そんなことで彼がずっと解説をしていってくれた。ところで、その、ダビデとゴリアテの話は、ジャイアントキリング、番狂わせなんだろうか。大変そういうふうに捉えると面白い、興味深い一面を持つんですけども、 しかし実は私どもはそれが信仰の戦いなんだと、そしてそれはすなわちその結果ということなんだということを知っているわけです。まあ先取りをして言いますけれども、まさに番狂わせではない、神の御心はなるんだと、そういう証左なんだということでございます。で、私どもよく知っている話なんですけれども、改めてその御言葉を味わいたいと、そんなふうに思わせられたことであります。ペリシテ人との戦いなんですけれども、ペリシテ人というのは海の民と言われています。地中海がそのまあ発端出身になったところだと思うんですが、あのカナンの土地の地中海の沿岸地方を中心にして勢力を張ることになるわけですね。で、あのイスラエルの民がアラノから出てカナンに入るわけですが、その時カナン一帯を、まあ、支配というか、力を競い合っていた諸民族があったわけです。で、その中で徐々にこのペリシテ人が勢力を増大をしていきました。そしてやがて、そこに建国をした、あるいは建国しようとしていたイスラエルを強く圧迫をするわけですね。で、聖書を見ていきますと、その青銅や鉄の武器を持っていた。で、それを持たないイスラエルを圧迫し、またしばしば略奪、抑圧をしたことが記されております。で、戦いが繰り返されていくわけです。サメルによって、その民の願いが入れられて、他の民族と同じように我々にも王を持たせようと、その願いを神がお聞きになりました。そして与えられた初代の王がサウルでした。で、そのサウルを中心にして、そのペリシテとの戦いをするわけなんですが、この時出てきた一人の大男がいました。で、ゴリアテですね。で、6キュビット半という身長だって言ってます。新改訳聖書の、脚注には書いてあるかと思うんですけども、1キュビットっていうのは44センチぐらいということですから、計算をいたしますと、2メートル86センチという、そういう巨体大男であります。大変なことでありますけども。で、青銅の兜や鎧や、そして大きな槍や投げ槍やという、大変な重武装をいたしております。私どもはかつて、民数記を読みましたときに、その14章で、荒野の旅の最後に、カデシュからカナンの土地へ向かって12人の偵察隊を送ったことを知っております。で、その時送られた偵察隊は、そこで見てきたのは素晴らしい土地だった。神が言われたように、乳と蜜と流れる土地であった。しかし、そこにいるのは巨人だった。大男たちだった。我々は彼らに打ち勝つことはできないと、こう言って民の勇気をくじいたことがございました。それがために民はその後も40年にわたってアラノを放浪する。で、その時に神の行けという、私があなたたちにこの土地を渡すというその言葉を信じなかった人々のその世代は全てアラノで死に絶えた、そのことを知っております。で、その時にその世代でもって神の御言葉を信じて残ったのはヨシュアとカレブのこの二人でありました。さて、今イスラエルの民はその歴史を今眼前にしているわけです。で、あの12人、特に10人が見た巨人大男っていうのが本当はどれぐらいのものであったのか、それはわかりません。で、あるいは彼らの中にある恐れ恐怖心がそこにいる人々を大きく見せたのかもしれません。しかし今ここでイスラエルのから現れてきたこの兵士たちが見ているのはまさに眼前に実物としている。で、問題は彼がそのゴリアテが自分たちを脅しつけていると、馬鹿にし脅しつけて萎縮させていると、そのことであります。その歴史で学んできたことを一体今ここでどう生きるのかという、そういう局面におります。で、イスラエルの初代の王とされたサウルも、 そのイスラエル全体から集まってきた兵士たちもその恐れにおいて、そしてまた神の御言葉よりも今自分たちの目に見えるもの、それにとらわれてしまうと、目に見えるものに支配されてしまっている。そのことにおいてはサウルも人々も全てが共通でありました。サウルは神によって建てられたイスラエルの王として御心にかなわない人物であるということがここでも再び露呈してしまったわけです。サウルはこれまで御言葉に従わない過ちをいくつかしていましたけども、ここでは不適格であることが明らかになってしまいます。ここで神の御心にかなう人物としてダビデが登場してくるわけです。で、巨人ゴリアテは40日間にわたって毎日朝と晩姿を現してイスラエルの陣営を罵ります。ゴリアテは言います。一人を選んで俺のところへよこせと、俺と一騎打ちしようと。代表者のその戦いに勝った方が相手の全てを支配することにしようと、こう彼らを脅し誘うわけです。で、聖書で40というのはまさに象徴的な数字であります。あのエジプトからの荒野の40年、そしてまた預言者エリアの40日間の闘争、あるいは主イエスキリストが荒野で40日にわたって試み誘惑をお受けになった、あります。それはまさに十分な時間であります。神の御心がなるというその時を表しております。ダビデは自分がからこのペリシテとの戦いに加わろうとしてやってきたわけではありません。彼の兄たちが戦いに加わっております。で、ダビデは父親の羊を飼っていたんですね。そして父親に命じられて兄たちの様子を見てこいと、そう言われてやってきました。そしてそこでゴリアテの声を聞き、イスラエルが恐れおののいていることを見たのです。全ては神の摂理であり神の時であります。導いておられるのは神ご自身であるんですね。そのゴリアテの言葉に憤ったダビデの言葉、それを聞いてサウルに呼び寄せられます。そこでダビデはサウルに告げます。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべダビデが言ってあのペリシテ人と戦いますと。サウルは言います。お前には無理だと、お前はまだ若い、あのゴリアテは若い時からベテランの戦士なのだと、こう言います。しかしダビデは答えます。私は父親の羊を飼っているものですが、羊を襲う獅子も熊も撃ち殺しますと。それだけではありません。さらに言います。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。これがダビデの信仰です。ダビデは常日頃の仕事、戦士ではありません、日頃の羊を飼うというその生活の中で主なる神様が自分を守っていてくださると、自分をいつも見ていてくださるというそのことを経験をしていた、それを握っていたですね。自分の見えるところやあるいは他のものが語る恐れるその声によってではなくて、神の御言葉、神のお約束に信頼する、そのことがこのダビデとサウルとの違い、他のイスラエル人との違いである、そのことが明らかになるんですね。このダビデの言葉を聞いてサウルはダビデに行けと言います。そして自分の鎧や兜をつけさせて自分の剣を持って行けと言います。しかしダビデは断って羊飼いの身なりのままでゴリアテのもとへと行くんですね。ダビデは自分の杖を持って川から滑らかな石を5つ運んで選んで持って石投げ用の袋に入れました。ダビデは借り物に頼らないで自分のありのままの姿で立ち向かおうとしました。そして実際神様はそのままのダビデをお持ちになるんですね。ペリシテ人のゴリアテはその巨体からダビデを見下ろして、 彼がまだ若者であって、しかもただの羊飼いの姿であるのを見て嘲笑います。そして自分たちの信じる神々、おそらくはダゴンであります、その名によって呪うんですね。しかしダビデは宣言します。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうと。ダビデの拠り所、彼の真の武器は主の皆なんですね。なお、この万軍の主という皆ですね、それはこの旧約聖書における神様のいくつもある皆の中で代表的な一つであります。で、このお名前が初めて旧約聖書で出てくるのがこのサムエル記なんですね。さて、それで人がその外見、見えるところや年齢やその他目に見えるところで判断されてはならない、そのことは聖書が告げているところであります。あの使徒ペテロが愛するテモテに、弟子テモテに書き送りました。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉と態度と愛と信仰と純潔において信者の模範となりなさいと。私どもは若い者であっても年配であっても男であっても女であっても、ともどもに主なる神様を信じて従う、その信仰と、そして主から賜った愛によって生きる、そのことを目指していくんですね。ダビデとゴリアテの戦いは皆が予想していたであろうという、そういう展開とは全く逆でありました。この重武装した巨人の戦士ゴリアテがただの羊飼いの若者に敗れたんです。それも一瞬にしてなんですね。で、ダビデが告白した通りに、この戦いは主の戦いでありました。ダビデがその石投げ紐を振って投げた一つの石、それがゴリアテの額に食い込んで、巨人は打ち倒されたのでした。鎧や兜で完全防御していたはずのゴリアテの眉間を打った石が巨人を打ち倒したのでした。まさに最初に触れました針田さんのこのジャイアントキリング、それが番狂わせではないと、神の御業であるというとあります。そしてこの記録は私どもに様々なことを実は教えてくれる、そういう象徴といいますか、シンボルが示されるんですね。例えばここで石というのはメシア、救い主を表すシンボルでもあります。使徒ペテロは旧約聖書の詩編やイザヤ書を引用して記しています。聖書にこう書いてある、見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい金石を据える、この方に信頼する者は決して失望されることがない、したがってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったというのであり、それはつまずきの石、妨げの石なのです。またダビデが袋に入れていったのは5つの石でした。主イエスが男だけでも5000人であったというその大群衆に食事をさせなさった、その時に用いられたのはパン5つと魚2匹でした。弟子たちは言いました、ここにはパンが5つと魚が2匹しかありませんと。しかし主は弟子たちがすでに持っていた、彼らがすでに与えられていたものをお持ちになって御業をなされたのでした。本日の聖書の御言葉、 このダビデとゴリアテの対決ですけども、それは多くのこと、多くの恵みを私どもに語ってくれています。その中から本日はあと一つのことだけ、触れたい、思いを寄せたいと思います。で、ダビデはゴリアテに対して宣言をしました。その声をペリシテとイスラエルの両方の陣営が静まり返って聞いています。45節、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうと。それゆえに46節、今日主はお前を私の手に渡される、ペリシテ人の屍を空の鳥、地の獣に与える、それによってすべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろうと。そして47節です。この全集団も主が剣や槍を使わずに作ることを知るであろうと。この全集団、それは何を指すんでしょうか。誰を指すんでしょうか。この戦いの場に面しているすべての兵士たちでしょうか。でやるとすれば、それはイスラエルとペリシテのすべての者たちとも考えられます。ただ46節にすべての国は知ると、そのことと対比するならば、ここの集団というのは特にイスラエルの人々を指しているとも考えられます。この全集団という言葉、訳だけから理解するのはいやいや明確ではないんですね。で、この全集団というこの新改訳の第3版の訳語なんですが、ひょっとしたらお持ちの方があるかもしれません。新改訳聖書の最新の2017年改訳版では、ここに集まっているすべてのものとこう訳しました。で、聖書教会から出ている共同訳の2018年版も同じです。ここに集まったすべてのものと訳しています。同じですね。ところで実は、古い聖書教会の口語訳、1955年版は、この全改修としていました。全改修。つまり、ペリシテは含まないで、イスラエルのみを指すということが明確な訳でした。そして、この全改修っていうのは、その解釈のこととはまた別にですね、もう一つ特別の意義を持っていることを示しています。この元のヘブル語の言葉っていうのは、それは実は新約聖書のギリシャ語では教会を意味する言葉になる、そのことが知られているんですね。で、私どもが時々耳にします、エクレシアという言葉があります。それは主によって呼び出された者たちの群れ、集会、それを意味しています。ですから当然ながら教会というのは建物ではありません。主から呼ばれた者、信仰を与えられた者たちの信仰にある交わり、それが教会なんですね。改宗としての教会、それは主を信じ、主を喜んで礼拝をして、主の御言葉を聞いて、そして互いに励まし合い、助け合いつつ、主の御旨に従って歩む。それが教会であります。それが御心であって、また祝福の道であること、それを感謝して歩みたい、そう願わされるものであります。一人の牧師のことを私は思い出したんですね。教会の歩みへの祝福は一人一人のキリスト者への祝福と全く一体であります。私ども主を信じる一人一人は教会を代表してこの世へと出ていくんですね。そして週の初めにまた礼拝に集まって主の祝福をいただき、互いに交わり、再び世に使わされていくんですね。そこではまたこの世というゴリアテがいる、そのこの世との戦いでもあります。ダビデのような若い者も、この時のサムエルのような年配者も、また男性も女性も皆そうであります。素晴らしい恵みであります。ちょっと申しかかりました。一人の牧師先生のことを思い起こしたんですね。東京の下町にある教会の牧師です。で、この先生の両親が第二次世界大戦の前に信仰をいただいて、献身して開拓伝道をしました。そして、単立の教会を起こされたんですね。 で、この先生自身も10代の若い時に献身の思いを与えられて、そのために学びたいという熱い思いに燃えて、単身アメリカ合衆国に渡りました。そしてそこで大学、進学校、大学院と学びを続けまして、哲学博士号を取られました。そしてその一方で、アメリカのメソジスト教団の牧師として安守を受けました。で、アメリカ滞在40年間、大学教授として、チャプレンとして、また他の様々な働きをされました。一方で、その間に結婚された夫人を病で天に送りました。また突然の出来事で最愛の一人娘を交通事故で失うという大きな悲しみもまた経験をされました。そしてアメリカ滞在が40年も数えた、それを機として日本に帰ってきたんですね。まあ、この先生は荒野の40年間、祝福の40年ですとこう言っておられました。両親が建設した教会を引き継いで育てる、その言葉を与えられた務めだと理解したからでした。で、アメリカの滞在時に再婚をされた日本人の奥さんと二人で戻ってきて、教会の牧会伝道に力を注がれました。78歳の時にご自分の人生を振り返る、まあ、一種の自伝、小さな、語り書きのようなものを出されたんですが、その中でこんなことを語っておられました。ペリシテ人の兵士ゴリアテの身長は約 2.7 メートル、鎧の重さは54キロ。この巨人に立ち向かおうとするイスラエル人は見当たりませんでしたが、ただ一人、杖と石投げだけを持ってゴリアテの前に立ちふさがったのが少年ダビデでした。勇敢さと神への信頼から行動を起こしたダビデがゴリアテを倒したのですと。そして1953年ご自分の若き日、18歳で、その時英語力は全く乏しく、経済的基盤は全くなく、その当時日本から持ち出しを許可されたたった30ドル、たった30ドルだけを握りしめて米国へ渡った。その日からの主の恵みの数々を振り返って、これまでの人生は楽しかったと、そう語っておられました。先生はその時から先の20年間の働きの計画というのをしておられたんですけども、しかし昨年御国に召されました。先生は一方でご自分が天に帰られることも想定して、教会を次の世代に委ねるための準備をしておられました。で、現在教会は次の世代へのルート、それを具体化しようとして進みつつあります。で、再婚されたご婦人はこれまで大変に良き献身をしてこられました。この婦人はかつて東京の藤原歌劇団のプリマでした。で、その婦人の音楽指導によって教会の賛美は誠に豊かなものに育ちました。そしてまた音楽に強い関心や賜物があるという、そういう方々もまた教会にどんどんと集まるようになりました。で、今年夫人はある教団からが開く夏の全国盛会、そこで、ぜひとも賛美をしてほしいという依頼をされて、今その準備に勤しんでいます。主は主を信じて従わせていただきたいと、そういう願う私どもを祝福してくださいます。で、ありのままの私たちを御心のうちに用いてくださいます。お祈りします。恵みと慈しみに富んでおられる父なる神様、あなたは人の目には何者でもない羊飼いダビデを、ただあなたへの信頼と忠実のゆえにお持ちになりました。あなたからあふれる祝福をいただいている私どもも、どうぞ御心の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。